WIC。
こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました36歳和風パティシエ、ラジオネームキラ姉さんの下僕。
ありがとうございます。
今度はオミクロン株で無理やり大騒ぎしたいのかな。3度目の予防接種も強引に進めるみたいですが、皆さんは打ちますか、ということでいただきました。1回目も2回目も打ってないというキラウエイコさん、いかがでしょうか。3度目の話が出ております。
3度目なんかないですよ。1回目も2回目も打ってないから、
いや 世の中の人は3回打つんだよ打つだから
打つんだよ、
あんた1回も打たないでどうするの、そんな非国民やって
非国民じゃないもん、
まあね、3100万人分前倒しって儲かるわい。これはファイザーだか、モデルナだかしら、これはファイザーだと。
ああ、怖怖、
これもう、どう考えてもさ、製薬会社がウイルス撒いてんじゃねえか、これ。
と思いますよ、だって。
よく言うじゃん、ほら、パソコンのさ、ウイルスなんとかとかあるじゃん。ね、あれ実はウイルス使ってるのは、作ってるのはあのメーカーなんじゃねえかって話が、こう、チラチラ出るときあるじゃんよ。ね、その新規のほどはともかくとして、なんかちょっと疑いたくなるぐらい、非常によくできた、ビジネスモデルだなと思うわけですよ。で、オミクロン株、
ね、だって3回目やったらまた4回目5回目ってまたインフルエンザのワクチン注射のようになるんじゃないですか。い
やだから毎年打たせたいんだろ、これ。
そうでしょでしょ、怖い怖い、もう怖い怖い怖い。
だからインフルエンザに加えて今後はこの、コロナのね、 COVID-19 ワクチンもこう混合ワクチンみたいになってさね、で、お得ですみたいな。なんかそういうのとか出てくんじゃねえの、なんか。
で、なんかほら、今、テレビでも、ファイザー、モデルナとか、なんかいろいろ検証がなんかあるじゃないですか。あれもね、なんか、いかがなもんかと思う。もう、
ファイザーのさ、社員のさ、給料とかボーナスとかどうなってんだろうな、
すごいんじゃないですか。
知らねえけど、ねえ。とんでもないことになってる気がするんですけどね。だって国家予算みたいな感じの金が入ってくるわけだろ、だって。
ですよ、ですよ。
まあ、私、だからもう1回目と2回目は打ちましたけれどね。もう3回目はもう結構です。はい、もう行きません、私は。もう、本当にこのワクチンのおかげで私、多分寿命が縮まったと思っておりまして、いろんなところに悪影響が出ております。本当に。ホットフラッシュが出るようになったりですね。ホットフラッシュって言っても別に変わるわよっていうそれじゃなくてですね、そっちはハニーフラッシュなんですけど、体がカーッと熱くなって、熱くもないのに汗が出るとかね、それとか、あとあれですね、多分これは私は想像で検査したわけじゃないから想像ですけど、私はどこかの女性を妊娠させる能力がなくなったと私は思っております。もうなんかそんな感じですそんな感じですって、機能しないとかじゃなくて、なんか要はもう無精子症になってんじゃないかなっていう感じです。これは多分ね、そういうのね、自覚症状がある人が結構いるらしいのよ。ただ恥ずかしくて言えないっていう人が多くて、言わない人が多いんですけど、私あえてこの番組であえて話を出しますが、そういう人たちちょっと声を上げた方がいいと思いますよ。場合によっては本当に私は別にもういりませんが
若い人たちがですね、
そういうこれからって人たちにとっては大変な影響があると私思うんですよ。その問題はちょっと誰か専門家にちょっと調べてほしいなというようなことをちょっと思ったりもしています。ということで、なんだか怪しげな薬を無理やりタダで打たされたぞっていう、なんか SF みたいな話だからね、これね、よく考えたら。
だってね、3回目でもね、打ってなってるあれも出てきてますもんね。
まあだから。
かかったっていう人は出てきてますしね。
もうともかくさ、で、別に今のところそのね、日本ではですよ、そのもう患者も減りに減っちゃって、もうほぼほぼ今影響ないようなもんじゃないですか。ね、でもほらみんな真面目だから、本当にマスクをつけてですよ、ね、かっちりつけて歩いてる方の方が多いわけですよ、ね、私のように通りを歩くときはマスクを必ず顎につけるという、口とか鼻ではなく顎につけておくという、そういうえのきだ流の 人がもうちょっと増えてほしいなと僕は思ってるんですけれど。
私でも通勤の時とかは、電車に乗るまでは外してますよ。
ええ、だから、私もさすがにね、電車だとかね、そういう密室に入るときは、はい、マナーとしてね、全然それを認めてませんよ、私は。全然認めてませんけど、同調圧力にとりあえず屈した形で、マスクをしております。ええ、
はい、
何の意味があるんだとか思って、
質問してます。本当ね、何もないのにね。ええ、
だから、逆に、この間の、1300回の収録の時は、どうすかね、さん、もう、いいっすよね。外しちゃっていいっしょ、いいっしょとかっつって、それで、じゃあ外しますよっつって、堂々と外して番組やったんで、すがすがしく番組がお送りできたんですよ。
本当ね。
ええ、これやっぱね、ラジオの場合ね、マスクして喋るとね、やっぱね、音こもるんだよね。明らかにマスクして喋ってるな、この人とかって分かる時があって、で、だからまあ、ラジオスタジオではなるべくマスクしないでいいように、なんかほら、アクリルのついたてを何の意味もないけど、立てたりさ、ね、うん、この新大阪 FMC スタジオも、もう全く意味のないっていうことを分かってるけれども、2枚も立ててますから、ついたてを。ええ、これ近所の文房具屋さんがお店を閉じるというんで、半額で、何でも半額で売り尽くしますっていうんで、このついたてが半額だったから買ったんですけど、でなきゃ買わないっていうぐらいのもんで、まあね、どうなるんですかね、もういい加減ちょっと、マスクなしの世の中になっていただければなと思うんですけど。
もういいと思いますけどね、どう思います？いや、外したいですよね。
いや、マスクしたい人はすればいいんです。もう、だから、したくない人は外せばいいんです。そんだけなんです。
外す、
ね。病気が怖い、気になるって方はマスクすりゃいいんですよ。もう病気怖くない、なったらなっただって、やれるならやってみやがれぐらいのつもりでいる人はマスク外しゃいいんですよ、女を。それが ね、あなたがマスク外すことによって他の人に迷惑がかかるかもしれないんですよっていう、これ脅迫ですよ。脅迫、ね、ものすごい脅迫ですよ。人権侵害もいいとこで、あなたはバイキンって言ってるようなもんだからね、ではっきり言ってウイルスもバイキンもない人間なんて世の中にいないわけで、ね、誰だっていろんな菌だとかウイルスだとかあるいはダニとかいろんなものを体の中にいっぱいいるわけですよ、ね、でそれをその不潔だとかって思うやつがいたとしたら、お前の方が悪いんじゃと、人間不潔で当たり前なんじゃいみたいな感じで、私はこう宣言をさせていただきたいと思っておりますけども、ね、続いては千葉県千葉市からいただきました。32歳、中学校教員、ラジオネーム魔法少女タラチネ、
ありがとうございます。
久々にいただきましたね。鍋物が美味しい季節、鍋の名脇役といえば、はい、木原さん、なんですか、鍋物の名脇役。
名脇役、脇役、鍋物、
鍋物の
脇役、
脇役
いろいろありますけど、脇役、
まあ主役はほら肉とか魚とか
えのき
まあ脇役だろうな、えのきはな、
春菊
もまあ脇役、いぶし銀の脇役ですよね。
チンゲンサイ、
チンゲンサイって脇役
あれ主役ですか、チンゲンサイって。
白菜とかそういうちゃんとしたナッパものは鍋の場合は主役級だと思いますよ、僕は。これは
そうなんだ、
はい、
もやし
脇役でしょうね、それはね、
ですよね、はい、
ここで、脇役とされておりますのはこちらです。マロニー、
マロニー入れるんだ。
マロニー、あんた、鍋以外に何に入れるの、マロニーって。
マロニー
普通鍋だろ、普通。
マロニーって鍋だけですっけ。
いや、マロニーを茹でてさっと水を切って、はい、ツナとか玉ねぎのスライスとかと合わせてマロニーサラダにすることもできますよ。
はい、
それとか炒め物でその春雨の代わりに使うなんてこともできます
よ。ああ、だからあれですよね、
はい、
何でしたっけ、
何ですか、
麻婆じゃなかった、
麻婆春雨のようなじゃなくて、はい、まあまあいいや、
どうそうです、
まあ、まあ、もともと味のないようなもんだから何にでも使えますがね、これはね。
マロニーって何でできてるんですか、はい、ちなみに。
でんぷんじゃないですか。
でんぷん、じゃあ春雨と一緒、いや春雨違うな、で
んぷん
じ
ゃないの。春雨とだから基本一緒なんじゃないの、何かその分子構造的なものが違うのかとか俺もよく知らないですけど、
食感全然違いますもんね。
あ、違います、違います、で、まあこのマロニーですよ、
はい、
ね、鍋の中でどこかに沈んで隠れてしまい、最後まで救出できないマロニーが結構ありますよね まあ、ありますね。鍋をこうかき回すと必ず何本かは引っかかって
くる。沈んでるってことか。
まあ、しかもほら、もともと透明だからさ。
あ、見えにくいってこと？
見えにくいでしょ。それで、しかも、ね、おつゆがさ、こう、ちょっと白濁してたりとかさ、はい、濁ってたらもういよいよもうわかんないじゃん、もう、どこにいるか。
なるほどね。
で、この、最後まで救出できないマロニー、このマロニーちゃん迷子問題を解決するライフハックが今話題になっています。
へ
え、これを使えばマロニーが行方不明になることがほぼなくなるという素晴らしいアイデアが、どなたかからの提案でこれがネット上で話題になっているということです。私も見ました、はい、これは短く切ったちくわの穴に、
はいはい、
乾麺のまだ茹でる前の硬い状態のマロニーを突っ込みます。
そうか、ね、膨らまかして、そうか。
膨らまかしてじゃなくて、膨らんででいいんですけど、膨らまかしてじゃなくて、膨らんでです。なので、このマロニー、このちくわで、
はははは、
ま
あね、パンパンになるってことか。
うん。で、そうすると、ちくわを探せば、ちくわを探せば、そのまんまこう。
一緒に流れてついてくるとか。
そうそうそう。だから、
こ
う、
一
束で取れると。
はいはいはいはいはい。
非常に便利なライフハック。
なるほど。
ということで。
はいはいはい。
で、こう、ちくわも美味しく召し上がれると。
そっか、ちくわの細いやつも買えばいいってことだもんね。ちくわのでかいの買うと結構マロに突っ込む量多いから。
まあ、だからこれを応用すれば何かしら輪っかのものをこう使うとか、何かこうあるだろうなと。は
い
は
いはい、いいアイディアですな。
まあ、中にはタコ糸で縛るとか。
タコ糸はちょっとね、一緒に食べられた方がいいしね。
よくほら、そうめんとかもさ、片方をさ、糸で縛ってから茹でるじゃんよ。それで茹でた時に縛ったところを包丁でトンと落とすとまっすぐなやつができて、それをこうちょっとこう くにゅってもこう途中で曲げて折り曲げてこう置くと枯れ山水のようなこうなんか風情ができるじゃないですか。
へ、
高級なおそうめんで、そうめんに尾がつくぐらいのおそうめんの、
へ、
まあでもマロニーですからね。
マロニーって何鍋にも合いますっけ？
合いますよ。別にだから味自体がないからどんな鍋にも大体合いますよ。
そうなんだ。
なのでただ私問題なのは、ちくわが問題だなと思ってまして、
はい、ちくわなんでですか？
だって口の中にちくわも一緒に入れたらちくわの味しかしねえべ。
だから薄くちくわ輪切りにすればいいんじゃないですか？
すっげえ薄く切るの？ちくわを？
そんな薄くまではないけど、
ワッシャーみたいな、それでワッシャーみたいに。なんか、
いや、ワッシャー
薄いな、このちくわとかって。
いや、ワッシャーは薄すぎだな。
なんか時そばに出てくるハズレ屋のちくわみたいなやつじゃない。こんなよく切ったねこれはとかって。
いや、そういうニガゴリとかの薄さ。
ああ、まあでも大体そういうもんらしいですけど、でもやっぱ俺はちくわの味が嫌だなと思って、俺はマロニーを食いたい。俺は。マロニーで探したいね。
かんぴょうだったらダメか、通り抜けるか。
かんぴょうでもまあできなくはないと思うけど。
結んでね。
うん、できなくはない。
かんぴょうは味しないですよね。
まあね、でもちょっと、こう、なんか
めっちゃ違うか。
ちょっと違うかな。いや、だからマロニー自体に、こう、マロニーを色をつけちゃダメなのかな、これね。
いや、色をつけても結局沈む。うん、そうね。
いや、例えばさ。
取りにくいですもんね。
いや、例えばうどんとか入れたらやっぱうどんいるの分かるじゃん。鍋にさ、ここにうどんがいるっていうのは大体。
まあ大きいからですね。
味噌鍋とかさ、その完全に濁ってる状態のものじゃなければさ、豆乳鍋とかだったらちょっと分かんないけど、普通の寄せ鍋とかだ、水炊きとかだったらいるのが分かるじゃんよ。でも、マロニーは分かりにくいんだよ、やっぱ。プレデターみたいなもんじゃん。鍋の中、鍋の中にいるプレデターなんだよ。
まあ確かにね。
で、こう、プレデターをよく見ればわかるじゃん、そこにいるのが、なんかこう。
まあ、ね。
で、マロニーもよく見ればそこにいるんだよ。ね。
そうだね。
で、こう、マロニーに箸を突っ込むと、お前はなんだっていうふうに、プレデターは言うわけです。
まあ。
で、こう、切ると青い血が出るんですよね。青いと緑色の。まあ、
ね。
だから、マロニー自体に、例えばマロニーを白くしちゃダメなのかね、これ。こう、例えば豆乳の成分かなんかを練り込んで。
いや、だったらマロニーじゃないんじゃないですか？いやいや、春雨みたいに。
いやいや、
マロニーはやっぱ透明って。
ホワイトマロニー。豆乳の成分が入った、とってもヘルシーなホワイトマロニー。今まで鍋の中にうどんを入れてた皆さん。
ちょっとイメージがない
。もっと低カロリーで美味しいもの、どうでしょうか？ホワイトマロニー。いや、ホワイトマロニーの中に一本だけね、こう赤い、 赤いホワイトマロニーと緑のホワイトマロニーが入ってるっていう、あれが嬉しいですよね、あの冷麦みたいに
クリスマスカラーになってますね。
はい、冷麦のさ、冷麦に緑色と赤いのがよくいいだろう、あれ一本か二本。
でもそうめんでもありますよ。
いやいや知っててさ、それ知ってるよ。でもそのあの一本や二本入ってるあれを、あのおまけはあれ何なんだあれ。
いや知らない。
え、な何かの信号なのかあれは。
いやなんか製造上なんかあるんじゃないですか、それが入ってる。
は
い、
そう。
その目安じゃないんですか、わかんないわかんない。
知らねえけど俺。
だって必ず入ってるわけでしょ、知らないけど。なんかね、冷麦頼まないから。
いや俺冷麦が好きだから食うけどさ。
買わないから。
俺あの、はい、あの色がついてるのがあるとなんかちょっと当たりって感じがして嬉しいよね。ええ、だからマロニーにもそのなんかエンターテインメント性をね、やっぱりこう加味するっていうことで。ね、やっぱ色付きマロニー、カラーマロニーっていう、七色のね、レインボーマロニー。
短いですよね。何センチぐらいですっけ長さ。
いや短いと思うよ実際
ですよね。
せいぜい12、3センチとかじゃないの
ですよね。それもあれ、
いやそれが食べやすいんじゃない、あれあんまり長いとどうなのよ、なんか
そうですか。じゃあ短すぎるのもいけないってことですね。
うん、いややっぱり今一番考えられた寸法なんじゃないかなと思うけど、
うーん、
あのそのマロニーのメーカーさんもね日々研究を重ね、ええ、日本人の鍋、鍋に一番最適な長さっていうのをこう編み出してるんじゃないかと思うんですけどね。という、
ね。まあ、鍋、これからね、もう今も鍋、ね、ちょうどいい時期。
いや、ほら、あの、来年からのあの、新番組で私、毎週鍋やんなきゃいけないんで、あの、月曜版は鍋大佐が始まるんで、あの、深夜快速の B ラインの方で、ええ、
私最近あの豆乳担々鍋にハマってます。
何ですか
豆乳担々鍋。
豆乳担々鍋がどうしたんですか、自分で作
るにハマってます。そうです、自分で豆乳と鶏ガラスープを入れて、
はい、
あと水でちょっと薄めてって、はいはい、であと豚肉をあのバンバンジーじゃなかったなんで豆板醤で絡めて炒めて、はい、
もう言ってることがなんだか、豚肉をバンバンジーで絡めて豆板醤でって、
あ、違う、バンバンジーじゃない、あの豆板醤ですね、豆板醤とかで、はい、ごま油とかで、ええ、辛く炒めてですね。
でどこ にどこに担々があるんですか、担々が。
担々って何ですか、担々風っていうんですか。
いや、あの、まあ、まあいいや、説明が長くなるからですけど、まあまあいいです、
はいはい、
要は豆乳鍋ですね、ちょっとピリ辛の豆乳鍋、
そうで、はい、チンゲン菜とかもやしとか、は
い、
豆腐とか、
あ、
豆腐入れてないか、
いいんじゃないですか、
しめじ
はい、
はい、あとそうか、そういうか、あ、豆腐か、あと食べた後に水餃子を入れるという、
ああ、はい、まあとりあえずあの鍋大佐の第1回は前あの、うん、あれなんつったっけな、えのきだ新右衛門の3分献立とかなんとかって番組が昔あった気がするんだけど、なんかあの3分間で作り方をただ言うだけっていうなんかあれの第1回で大好評だったえのきだ生姜鍋を作ろうかなという、う
ん、生姜たっぷりってことですね、
生姜を山のように入れるんです、これがうまいんですよ。最初はちょっとこう生姜の辛さがツンとくるんですけど、もうあのものの5分ぐらいでそれがまろやかになってくるんで、
うん、
これがまた肉をね柔らかくて美味しくして仕上げてくれるという、このねあの生姜のこのジンジャノールっていうのがまた、
肉は豚肉ですか、
豚肉です、ね、
豚バラとか
豚ですね、
はい、
それね、
うん、
まあ茹でる豚生姜煮みたいなもんです、生姜焼きじゃなくて、はい、というものでございまして、まあそういうね鍋もいろいろこうやっていこうと思ってますんで、皆さんのね、家庭でのねいろんなあの鍋があると思いますけど、まあそういうお便りはいりませんということでございまして、鍋をね、まあうち今なんか知んないし、あの一人用のちっちゃい電気鍋買ったんですよ、ちょっとおしゃれなやつを、私が一人でこう 鍋物を食べたい時のためのねものがあって、
うんうんうん、
で それとあの大人数用 の電気の鍋があるわけですよ、でさらにあのさらに大人数用にもう一個前島社中の 松田さんが鍋を持ってきて しまって、なぜかここに置きっぱになってるんですけど、はいはい、どんだけうちは電気鍋があるんだっていう状況になってまして、
もう。でもやっぱみんなで食べる鍋が美味しいですよね、一人よりか。
まあただ、
ワイワイ言いながらね。
人数によるぜ。せいぜいやっぱ3、4人だろう、だいたい。そう、はるかに超えるとさ。
一番多くして何人で食べました、鍋、そこで。
ここではまだでも5、6人じゃないかな。まあ、そのうち10人を超す恐ろしいイベントが行われるはず
なんです。一つの鍋じゃダメでしょ、じゃあ10人。
いや、だから何個もあるわけさ、鍋が。
ははー、なるほどね。
恐ろしいことになっております。
恐ろしいですね。
まあ何せね、明日はここに16人入るんですから。
ああ、そうでしたね。
何があるかは言いませんけど、16人くんですよ、はいはい、ここに。
わあ、すご。
今もうね、ケーブル類だとか機材類だとかがあちこちに置いてあるのを全部ひとまとめにするために。
立食じゃないですか、立食。
もう巨大なメタルラックが2つ届きまして、今、多分今日の、今日の夜中だとかにこれの片付けが行われるはずでございます。恐ろしいことになっております。一旦 CM に行きまして、この後は、あの番組について語ってみようかなと思っております。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。